東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと。ここでは誰花では話しきれない話を限定公開、ハッシュタグ誰花裏トークです。今週落合陽一さんから始まったんですけど、落合さん相変わらず話のなんかテンポが早いんですよね。で今回大阪の万博の話で、万博のこう事業に落合さんずっと携わっているのでその話を伺ったんですけど、落合さんが作ってるパビリオンが、まず建物が鏡になってるんですね。でその鏡が動くんですよ。でどうやって動くかっていうと、内側にロボットが仕込まれてて、そのロボットが動くことによって、まあ、アームなのか何なのかが動くことによって、そう液体みたいな感じでぬるぬる動くわけですよ。でそのパビリオンの名前もぬるなんですよ。ぬるぬる、そうぬる事情でぬるぬるなんですよ。とすごい面白いじゃないですか。どうしてそんな作ったんですかとか、あとその万博の他のパビリオンの話だったりだとか、あとそのぬるぬるの横がチェコのなんかまたちょっと特殊な素材を使ってるガラスだったかな、なんかでなんか相性いいんじゃないかみたいな、そういうなんか始まってみないと分かんないなっていう話を落合さんに聞いてみたと。で落合さんが話す話って割とまあ専門的なものも多いので、なるべく分かりやすく噛み砕いて話してほしいなと思いつつ、こっちもね掘り葉掘り質問したりだとかして、なんかすごくテンポはよくお話伺えたなと思ってるし、なんかそんなにこう置いてってる感もなかったかなっていう感じでしたね。なんか近年稀に見る分かりやすい落合さんでしたっていう風に私の知り合いからは LINE が来ました。落合さんの話どうしても専門的になりやすいですからね。はい。で、そのして火曜日が黒いお迎えしましたけれど、いやなんかすごく話しやすい兄ちゃんって感じがしましたね。なんかそのクロイの皆さんのあと音楽でこうドライブにすごくぴったりな相性がいい曲が、グルービーな曲が多い印象なんですけど、今回の新曲ジュエルは、まあ、ドラマに合わせてっていうのもあるんですけど、ちょっとこうバラードで落ち着いた感じで、なんかそこのまた新しいクロイの一面が見られたなとも思いながら、こう内田さんと千葉さんに来てたいただいたんですけど、本当に内田さんは内田さんで恐竜好きで独特の癖があったりだとか、あと千葉さんは千葉さんでそこには全然相入れないんだけど、めちゃくちゃ深夜ラジオリスナーで、特にまあジャンクを聞いて育ってきたと、まあ、カイザーバナナマンの設楽さんと日村さんに憧れているんだけど、なかなか2人に会える機会がなくて全然その思いを伝えられないみたいな、なんかそういう話を。で自分がラジオをやるのはどうなのかって言ったら、まあ、楽しいは楽しいんだけどバンドマンはラジオやるべきじゃないと思うみたいな、そのクロイのメンバーの中にもインターだったかな、ラジオやってる方いらっしゃるんですよ。なのにいやバンドマンがラジオやるの面白くないとか言ってて、いや芸人さんと比べたらそりゃね、なんかなんか競技が違うじゃないですか、競技というか階級が違うみたいな、ボクシングとかプロレスの階級が違うみたいな感じで、なんかそこのジャンルが違うけど、そのやっぱラジオリスナーとしての眼差しはすごい厳しいなと思いながら話聞いてましたし、内田さんも千葉さんもすごくお話ししやすい方でなんか安心しました。さあそして水曜日が大橋トリオさんをお迎えしまして、すごく穏やかなとつとつと言葉を紡がれる方だなと思いました。曲の印象とそのまんまと言いますか。でまたアルバムゴールドアワーも朝準備しながら聴いていたんですけど、すごくこう落ち着く曲が多いというか、まあでも大橋さんが今まで作られてきた曲もすごくな穏やかな柔らかくて優しい曲が多い印象なんですけれど、ゴールドアワーも今回もなんかまどろむようなそんな曲の数々でしたね。なんか大橋さんすごいどういう方なのか話してみないと分かんないな。8ジャムとか で結構こう解説で出てらっしゃるので、なんかそういう姿はお見かけしていたんですけれど、こうやって長尺でお話しするとどういう方なのかっていうのまたね、なんか全然印象が違うというか、うん、なんか広がった感じがしましたね、うん、で大橋さんが石田ゆり子さんがアーティストとして活動する時のリリーをプロデュースしてるんですけど、そのリリーを今日たまたまゲスト木曜日に来てくださった高山美和子さんの本の帯を書いてるのが石田ゆり子さんだったということで、そのリリーの曲をかけられたりだとかして、すごくなんかつながってて、で高山さんも今日来た時に昨日大橋トリオさん来てましたねって聞いてくださってたみたいで、なんかすごいいいつながり方だったなと思ってます。高山美和子さんも1回目来てもらった時が、後日お話伺ったら去年の3月かに来てもらった時に、1回目に初めてお会いした時と雰囲気が全然違ってたっていうのを本人にその時言ったら、あの時が一番しんどかったっていうの、それを脱してすごく柔らかくなった状態で昨年の3月にお会いしてて、でそこからのまた1年半かなり濃厚な日々で、旅行いろいろ行ったりとか、パートナーの方との生活をいろいろ紡いだりだとか、あとこう本を今回出版されたんですけど、この本が今年の8月とか夏ぐらいに制作してたっておっしゃってたかな、夏に作ってて、なんか自分がずっと好きなものを改めて可視化して箇条書きして、なんでそれが好きなのかを文章に起こしてみたりとかして、なんか自分の点検をしてる、自分の歩いてきたその歴史というか、自分が歩いてきた中での人生の中で見つけた相棒を紹介するみたいな、そんななんか本なんですけど、なんかめちゃくちゃ素敵で、その人らしさってうまくこう言葉にできるのって難しいじゃないですか。けどその都さんらしさみたいなもの、あ、この人のこの人素敵だなって思ってるけど、なんで素敵だなって思ってるかっていうのが、こういうこう旅行であったりとか料理であったりとか、あと物に対する、物とか服とかそういうものに対する眼差しが好きだなって、この人がこういうところを気に入って身につけているっていう、なんかその理屈ごと好き、素敵だなって思ってるので、なんかいい本だなと思いました。あとなんか最近着物に、お着物着るのにハマってるらしくて、なんかその話も後半の方に入ってて、なんかこう年齢を重ねるごとに自分がより柔軟になってきたり素直になってきたりっていう、その変化もまたこう服とかに現れるんだなと。だからなんか自分の居場所を作ってるような、その居場所作りの過程が本の中にたくさんこう散りばめられてるような気がしました。ということで、今日もありがとうございました。今週もありがとうございました。なんかあっという間に過ぎたなと。で月曜日夜遊びのライブの話して、木曜日ヒゲダンのライブの話して、で実は私今週末もあと来週もアーティストのライブ見に行ったりとかするんで、まあ音楽づいてるわけなんですけれども、まあ仕事もしつつですね、こう栄養を心の栄養も体の栄養もたっぷり摂取しながら、また来週帰ってきたいなと思います。今週もありがとうございました。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ